はい、中尾月なりのワッショイワッショイ始まりますよ。はい、よろしくです。はい、改めまして中尾月なりです。はい、今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、1月の15日です。早いですね。はい、この番組はですね、ご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、広島放送局、夢の種放送局広島スタジオよりお送りしております。はい、一旦よろしくです。夢の種。はい、はい、改めまして中尾月成です。収録は新年一発目なんですね。実は、今日は1月の15日ですね。ほんで放送が2月の4日とかね、11日とかを予定しています。本当に、早いもんで、もう1月15日、もう中日ですよ。でね、私たち、自分がね、若い頃は1月15日っていうのは、その成人の日だったんですね。今はまあ、第2日曜かな、なんかそんな感じになってるでしょ。だから、ちょっとね、イメージ的に、1月15日って言っても、なんかピンとこないというかね、そんな、1月の中旬でございます。はい、いつも通り中尾家のヤギーズのちょっとお話ししていきますと、うちのヤギーズくんはね、ヤギーズって言っても、ブーだけなんだけど、ブーは年が明けてちょっと雪がいっぱい降った時があったじゃないですか。あの時に、結構ね、何ちゅうかな、頑張って生きてってくれたというか、寒さに耐えて、ガンガン元気でやってくれてました。で、年末ぐらいに、なんかちょっとなんだっけな、敗北っていうかな、木がいっぱい、うちに余ったのがあったんで、それで、雪がね降り込んでこないように、ちょっとやったんですよ。はじめなんか100均で買ってきたプラ板みたいなやつでやってたんだけど、やっぱり風とかで飛んじゃったりとか、どうしてもそのブーが、興味があるもんだから口でこうかじっちゃったりとかして、あまり良くなかったんでね、ちょっと大工道具を出して、雨風がね降り込まないような、ちょっと回収をしました。だから、結構ね、なんていうかな、掃除とかしに行くと、部屋の掃除をしに行くと、やっぱり濡れてない箇所がたくさんあって、この辺でもしかしたら寝てくれてるかもねみたいな感じで、見てます。で、やっぱり冬は地べたが冷たいんで、今までキープしてたその枯れ草とか藁みたいなのがあるんですけど、それをこう引いてお布団代わりに引いて、なんちゅうかな、暖かくしてもらおうかな、少しでもこう、夜寒くないようにしようかなと思ったんだけど、その枯れ草や藁をね、まず最初にブーが食べちゃうんですね。で、翌朝掃除しに行った時に、あんだけいっぱいたっぷり引いた藁がもうねえじゃんみたいな、そんな感じをずっとね、冬の間は繰り返してました。冬の間、今も冬だけど。それでね、今回ね、今年の冬初めてその以前からね欲しかったカセットボンベっていうかな、カセットガスコンロを購入しました。でそれがねやっぱり重宝するんですよ。 部、もう本当にね、外はもう寒いんで、もう毎日のようにもう、その飲み水が、飲み水をいつも、やかんじゃない、鍋にね、入れてあげてるんだけど、それがもう大体凍ってるんで、ブーももちろん飲めないんですよね。だけどそれを、火つけて、まあ、温めるというか、うん、まあ氷溶かしてそれを温めて飲ましてあげるんですけど、あれがね、結構、まあ、好評というか、うん、なんかすげえいい買い物したなって感じがしてます、自分では。もうブーもね、だいぶ分かってきたみたいで、カセットガスコンロに、コンロに鍋がこう、なんちゅうかな、置いて火がついたまんまでも飲みに来るんですよ。で、ちょっと、なんちゅうかな、お風呂で言えば、ぬるま湯、風邪ひくかなぐらいの湯加減だとよく飲む。で、あ、ちょっと気持ちいいねって指つくんで、あ、これ気持ちいいねって言ったら、ちょっとこう、やっぱり、熱いんだな、うん。ヤギなんだけど、猫舌みたいな感じですね。うん、ちょっと熱いみたいな感じで、ブルブルブルってこう、いやいやってこうしてるから。うん、でもまあ、本当に、コンロがね、すごく、うん、重宝してます。あ、本当はね、夜間で、沸かそうかなと思ってたんですよ。そしたら、ほら、カップラーメンとかも食えるんでしょう。ヤギ見ながらカップラーメン食えるなとかって思ってたんだけど、まだそこまでのちょっとレベルまだ行ってないんだけど、でもまあ、ね、寒さ対策には、すごくいい買い物したなという、そういう、今のヤギーズです。で、ね、この2、3日前にも雪がたくさん降って、で、もう、なんちゅうかな、ブーが住んでる周りには、雪がね、いっぱい、草を覆ってるから、雪、草がね、見えないんだよね。だから、外の、道路に、やっぱり出たがるんだよね、ブーもね。で、あっち行くと、新鮮な、なんだっけな、あれ、笹があったりとか、あと樹木を食べに行きたがるんですよね。うん、で、最近はね、もう、リード、散歩紐がないと出ないんですよね。散歩紐が、まあ、出るんだけど、出ても、これがダメだよ、ブーみたいな感じで言って、ほんで、これがこう、小屋の方に歩いていくと、ブーももう仕方なく俺についてくる。で、散歩紐を持って、あ、ブーじゃあこうつけようか、つって首輪につけてあげると、ブーもなんかもう安心して、どんどんどんどんこう、なんちゅうか、どんどんどんどん散歩を進んでいくんですよね。だから、あ、なんかこの子も、あ、なんかそういうのが分かるようになったんだなと思って、まあ、今はその1対1なんでね、ヤギ1、人間1でやってるんで、もう、ブーにとってはその頼るのが私だけなんで、そういうふうに、いい子いい子してくれてるのが、現状です。まあ、結構 X の方でも中尾家のヤギーズで、いろいろ最近上げてるんで、まあ、世羅町どのぐらい雪が降ったかな見てくれるといいと思います。はい、じゃあこういうことで今回ね、中尾家のヤギーズはおしまいです。はい、一回ジングルです。
夢の種放送局、
はい、はい、ではね、年が明けてからの中尾さんの、抱負というかね、行動パターン、行動をね、ちょっと言っていきます。まずね、1月のね、2日にですね、今回私、献血に行ってきました。献血、要は日赤か。日赤の方から、メールが時々来るんですよ。献血の お願いみたいな感じのお知らせメールが来るんですけど、それで、どうしてもその、年末年始のその献血の確保 が大変らしくって、それで予約限定で、31と1、2だったかな。なんか、その3日間は予約限定で、解消しますんで、開けますんで、ぜひ来てくださいみたいなのがあったんで、まあ、1月2日、ちょっと、思い切って行ってきました。で、今、よくよく考えると、正月三が日に広島市内に出ることって本当なかったなと思って、あの日はちょうどバスで行ったんですけど、本当にね、広島市内人が多かったですね。本通りとか人がたくさんいて、あ、すげえなと思いながら。で、まあ私はその、本当に献血のためだけに広島市内に行ったんでね。だから、まあ、献血ルームに一目散に行って、で、帰り、またバスで帰ったんで、そのバス乗る間、バス停に行く間、また人間ウォッチしながら、そういう1月2日でした。で、1月2日のね、その献血行った時に、多分最近ちょっと調子が悪いんだろうなと思うんですよ、自分自身。なんかな。よくね、体がつるって言ったらおかしいか。指先がつったり、手がつったりっていうのかな、結構ね、そういうのになるんですよ。で、これね、以前8月だったかな。まあ、とにかく暑い時期、6月、8月、あのぐらいの暑い時期に、しょっちゅうしょっちゅう、指先がね、つってた時があったんですよ。あの時ね、車の運転しながら、まあ私ミッションの車運転して、ギアチェーンとか知ってたら、まず左の指がつる。で、あざーと思ったら、今度は何ちゅうかな、右のハンドル持った手が、指がつるみたいな、そんなのがね、一回あって、もうすごく焦ったことがあって。で、多分、つるってことは、水分が足りないか、なんか、塩分が足りないかなんかそういうらしいんですよ。同僚健康オタクの人に聞くと。だから多分まあ水をしっかり飲んだり、そのにがりを入れた水飲んだりとかね、そんなことをしながら少しずつ元気というかこう、体調を戻していくんだけど、で献血にこの前行った時も、献血は当然成分献血だったんで、一回血を、機械で取ります。で機械の中でその欲しい成分だけ取って、でまた血が戻ってくるっていう、そういうのをやるんですね。でそれをだいたい1時間ぐらいやるんですけど、でまあだいたい私いつも、もうお昼寝タイムで、まあ、熟睡してるんですよ。で、終わり頃になると、看護婦さんっていうのかな、まあ看護婦さんから、あ、そろそろ終わりますみたいな感じで起こしてくれるんですよ。でまあ、この前も献血の時も、田中さん体調いかがですかとかなんとか言ってくれて、あ、全然問題ないですみたいな、なんか気になることありますかみたいなこととかね、結構本当すごく気遣ってくれるんですよ。で、まあなんか結構若い看護師さんだったんで、気になることありますかって言うから、担当者の方の電話番号とか気になりますねみたいなことを言って、そんなこうくだらないこと言ってたんですよ。そしたらですね、そしてなんか、で、そんなことを言いながら、なんちゅうかな、ベッドを降りるというか、ベッドから靴に履こうかなと思ったら、足がつったんですよ。こむら返りっていうのかな、なんかほんとふくらはぎみたいなとかつって、あたたた足がつっちゃったみたいな感じで言ってたら、ほんで、なんか左足を下ろして靴履こうと思ったらつる、そして、あいたたたって言ってたら、今度は右の、今度は、股関節っていうか、あの辺の内側の筋がつっちゃって、本当になんかこう、俺の体どうしちゃったんっていうぐらいの、そういう勢いでした。なんか今年の、最初にやったのが献血やっていいことやったなと思ったけど、でも実はそんなアホなこと言ってるから体がつっちゃったという、そういう、今年はちょっと体に気をつける一年にした方がいいかなっていう、そういう1月2日のスタートでした。はい。でね、今年、見通しのね、2025年の、 私自身の、いろいろね、こんなことやりたいなとか、なんかそういう目標なりをちょっと、まあ、立てたというか、公表してもそんな、大したことないんですけど、今、やりたいな、今年、こういうことに挑戦したいなっていうのがあって、一つが、まあ、今年旅行結構、まあ、結構じゃない。旅行にね、行ってみようかな、行こうかなと思ってます。はい。できれば飛行機を利用する。または船で一泊する。そんな、ちょっと旅行をしてみたいなと思ってます。まあね、去年からの予定で北海道に行くことはもう決まってるん、ね。1月の20、20日からか、2泊3日で北海道に行くのはもう決まってんだけど、それ、以外にもね、なんか一回こう飛行機に乗ってどっか行きたいな、または船でどっか行きたいなっていう、そういう願望が、芽生えてきたんでね、そこを今年ちょっとこう、チャレンジしてみようかなと、やっぱりね、そういうのって計画立てて行かないと、ふらっと行くわけにはいかないんでね、なんかそういうのを、やってみようかなと思ってます。できればね、一人で、チケットとか取って、行きたいなみたいな思ってます。はい。で、好きな番組でね、NHK の72時間という番組があるんですね。で、あれで、一回こう、フェリーの旅を72時間ウォッチングっていうかな、ずっとこう、撮っていった番組があって、会があって、その時に見たのがやっぱりフェリーの旅っていいなと思って、なんか ああいうのいいなみたいな。で、私ちょっと調べてみたんですよ。じゃあまあ、広島に住んでて、広島からフェリーでどっか旅行行けるとこないかなと思って。そしたらそうだみたいな、どこだっけ、徳山かどっかから大分県の国東半島だったかな、要は別府に近いところまで行くフェリーがあるんですよ。あ、それでちょっと遊び行ってみようかな、そして別府で降りて、福岡行ってみたいな感じで思ったんですよ。で、フェリーはじゃあどのぐらいの時間乗るんかなと思ったら、徳山から別府まで、あの辺大分県まで4時間で行くんですよね。4時間か、4時間じゃちょっとつまんねえなみたいな感じでね、ちょっと、考え、あれしたんですけど、やめたんですけど、なんかこう、フェリーでね、1日っていうか、半日ぐらいかけて、行けるそういうルートがね、あれば、やっていきたいな、やって、乗ってみたいなっていうのを思ってます。はい、まずそれがね、一つなんですよ。で、もう一つは、これまたね、その NHK の72時間の影響、岡山の、多分国道2号線だったと思うんだけど、24時間営業のドライブインがあるんですよ。多分大阪屋っていうドライブインだと思うんだけど、そこに行きたい。そこでご飯食べて、車中泊でもいいんだけど、なんかそれ、なんかとにかくそこに行きたいなと思ったんですよね。で、岡山って言ったらね、日生。岡山の日生の柿横もね、そういえば以前から食べたいなと思って、あれ5、6年ぐらい前一回食べに行ったことがあるんですよ。ほんでやっぱり柿がねたくさん乗ってて美味しかったんで、日生にも行きたいとかって思ってるんで、柿横はその寒い時期じゃないとやっぱりダメなんですよね。で、今さっきのその大阪屋のドライブインのっていうのは車中泊の予定にしてたら冬はちょっとしんどいかなとかね、なんかそんなこと考えながら、でもちょっと岡山方面にね、そういうのも行ってみたいなというのが、私の、願望というか今年の目標でありますね。で、もう一つまだあるんですよ、今年の目標は。あとはね、貯蓄をしようかなと思ってます。まあね、貯蓄額言っちゃうとね、税務署にマークされるんでね、ここはあえて伏せときますけど、貯蓄をしていこうかなと思ってます。はい、貯蓄して、少しね、余裕のある、 生活、余裕のある生活というか、まあ、懐の余裕を持ってね、行きたいなと思ってるんで、まあ、貯金っていうのはね、その、ある時じゃないとできないんで、そういうのをね、ちょっと頑張ってやってみようかなと思っております。はい、あと、あ、そうそう、あとね、まあ、目標というか、目標ね、目標設定したのは、日頃私、その、民放のね、ラジオ、AM だったり、FM だったり聞いてるんですけど、今年はラジオに投稿して、なんか商品をゲットしようかなと、そういうのを思ってます。検証生活っていうかな。それ、ちょっと今年頑張ってやってみようか、頑張ってやってみようかなっていうか、なんか当てようかなと思ってます。はい。今ネット時代でしょ。で、ネットがの前、だから今から20年ぐらい前かな。あの頃結構私、いろんな検証を当ててたんですよ。はがきの時とかは結構ね、いいのが当たってたんですよ。で、今もネット時代だから、検証もネットで応募できるんですよね。でも、なんていうかな、ボタン一つでもう検証応募できましたみたいな。そういう風になっちゃうと、もう多分たくさんの人が応募してるんで、倍率がすごく高くなってて、ほんで当たってないんじゃないかなとかって思うんだけど、でもまあ、検証で、なんかいろいろ商品ゲットしようかなと、そういうふうに思っております。はい。あとは、まあ、今年のまあ目標としては、まあ、仕事を楽しくやる。明るく、笑顔でやるってことかな。そういう、一年にっていうか、そういう流れを作っていきたいなと思ってます。やっぱり、仕事はね、仕事はね、やんないといけないんだけど、いやいややってもしょうがないし、あんまり張り切ってやってもダメだなとは思ってるし、はい、明るく一年、やれたらいいかなと思ってます。まあみんなというかね、やっぱり仕事っていうのはそのチームワークで、やっていかないといけないんで、その辺を、まあ仲良くっていう言い方もおかしいんだけど、こう、チームワーク良くしてね、いい感じで、仕事やっていきたい、ね、仕事にね、取り組んでいこうと思っております。はい、とりあえずそういうことで、まあ、抱負じゃないんだけど、2025年こんな感じでやっていこうかなとい う,私自身の、念頭の一言でございました。はい、ここで一旦ジングルお願いします。
夢の種放送局。
はい、はい、じゃあね、そろそろまあ終わりじゃねえんだけど、実はね、今日が1月の15日って言ったでしょ。で、もう私1月の20日から北海道にね、いとこの兄ちゃんに会いに行くんですが、やっとね、この、まあ、年が明けて、本当この4、5日かな、やっとそのいとこの兄ちゃんたちと連絡を取り合いながら、旅行に向けての準備というか、気持ちを高めていってます、やっとね。で、LINE で、まあ、3人、私入れて3人なんだけど、グループ作って、LINE でそのいろんな情報を共有してるんですけど。そこで思ったのが、まあ、今回ね、私たち、まあ、福岡から一人で広島から一人が北海道に行くでしょ。そしたらやっぱり北海道の、まあ、浩二兄ちゃんは、まあ、どっちかというと接待というか、まあ、迎え入れる側だから、ある程度こうあそこ行くここ行くみたいな、そういうのを工程を考えてくれるわけですよね。で、北海道だから、北海道って一言で言えば、 あの北海道なんだけど、本当でっかい道なんですよね。あの九州8県、九州ね、福岡、大分、熊本、宮崎、鹿児島、佐賀ね、長崎とか8県合わせて森も大きいんですよね、あの土地が。だからどこ行きたいっつっても、あそこ行きたい、ここ行きたいって言っても、もうそういうの無理なんですよね。うん、だから、まあ、その、宿泊する場所を起点に、2泊3日で楽しめるところを、ある程度いろいろ、ごじいちゃんなりにチョイスしてくれてるわけですよ。で、そういうの本当ありがたいな、まあ楽しみだな、とかって思うんですけど、で、いざ逆の立場になった時に、じゃあ今度はみんなというか誰かが、中尾月なり月ちゃんのとこに遊びに行くよみたいな、2泊3日で遊びに来るよみたいな、泊まりに来るよってなった時に、じゃあ、世羅町、うん、広島県世羅町を中心に考えて、じゃあどっかこう観光とか行けるかなみたいなことを、考えるようになったんですよ最近。確かにその世羅町の飲食組合とかでやってたし、その町おこしの活動とかも多少やってたんで、いろんなところは知ってるんだけど、じゃあ県外から誰か来た時に、喜んでもらえるようなところに案内できますかみたいなことを思った時に、ああちょっとないかもしれないなみたいなことを、まあこの数日間、まあ反省じゃないんだけど、ちょっと考えてたりするんですよね。どこがいいだろうかなみたいな。やっぱりそのこっちに来てくれる人の年代にもよるんですよね。まあそうか、大体来る人って大体俺ら世代だから50から60とかそんな人たちかな。その人たちが、喜んでくれるような、そういうところ、広島県の、セラーを中心に考えて、次にどこがいいかなっていうのを考えるようになりました。まあね、そういう案をやっぱり2つ3つ持っとけばね、誰かがもし遊び来た時にも対応できるかなと、そういうふうに思いました。はい、なかなかね、喜んでもらうっていうのは大変なねことだなと思います。自分がねちょっとふらっと行ってとか楽しんでくるだけなんじゃないからね。はい、そういうことを思ってます。はい。今回、今日はね、こんな感じなんだけど、次回、多分、北海道に行った時の話になると思うんで、しっかりね、土産話持って帰れるようにね、楽しんでいきたいと思いますし、なんかトラブルがね、面白いトラブルがね、あることを期待してね、20から21、22に遊んでいきたいと思います。はい。ちょうどいいお時間になりましたんで、今日もね、皆さんどうもありがとうございます。はい、またなんかいい話があったらメッセージください。はい、じゃあ今日はこの辺で終わります。はい、今日はどうもありがとうございました。バイバイ。